暮らしに役立つ確かな情報をお知らせ。上手な暮らし塾、16ページ。自治会。地域を元気に、あなたの町の自治会、氷見地区連合自治会。地域の親睦を深め、より良い町づくりのために様々な取り組みをしている自治会。今回は、毎年桜の季節に、氷見公園の桜の木にぼんぼりを設置している氷見地区連合自治会にお邪魔し、山口忠夫副会長にお話を伺いました。どのように取り組んでいますか？地域の方に桜に囲まれた氷見公園の夜桜を楽しんでもらおうと、平成16年から毎年行っています。取り付け作業には、連合自治会役員や民生委員、児童委員を中心に、今年も学童保育トンネルクラブの子どもたちや、特別養護老人ホーム立花の丘の皆さんも協力して、110個のぼんぼりを手作業で取り付けました。何か反響はありましたか？昼間だけでなく、薄暗くなってからも友達同士や家族で公園を訪れ、花見を楽しむ多くの方で賑わっています。今後の課題はありますか？桜の木もだいぶ高齢ですので、植え替えを要望したり、手入れをしたりしながら、いつまでも綺麗な桜が咲く氷見公園にしていきたいと思っています。氷見地区連合自治会では、他にも地区の成人式や防災訓練など、様々な行事を行っているそうです。特に、昨年11月には、地区ごとの避難訓練のほか、身近に起こりやすい災害を体験するための防災体験コーナーを設置した防災訓練を実施しました。この訓練には、小学生からお年寄りまで約450人の方が参加し、地域の重要な行事となりました。このように、自治会は地域のために様々な取り組みを行っています。あなたも地域の一員として自治会活動に参加してみませんか？問い合わせ、自治振興課、電話 829-1134。 消費者。5月は消費者月間です。行動しよう、消費者の未来へ。私たちは日々の生活で消費、買い物を繰り返し行っています。皆さんは買い物をするとき、価格、品質、安全性の3つを主な基準としているかと思います。今回は、倫理的消費、エシカル消費という第4の消費判断の基準を紹介します。倫理的消費とは、より良い社会に向けて、地域の活性化や雇用なども含む、人や社会、環境に配慮した消費行動、と定義されています。言い換えると、それぞれの消費者が今ある社会問題に取り組んでいる事業者を応援し、消費活動を行うことです。例えば、1、人への配慮。障害のある人が作った商品を買う。障害のある人を雇用する企業の商品を選ぶ。2、社会への配慮。フェアトレード。発展途上国で作られた作物や製品を適正な価格で継続的に取引する。商品や寄付付きの商品を買う。3、環境への配慮。エコ商品、リサイクル製品を買う。4、地域への配慮。地産地消や被災地産品を買うが挙げられます。なぜ倫理的な基準が必要なのでしょうか。実は私たち消費者は日々の買い物を通して社会に影響を与える力を持っています。日本の国内総生産、2015年約499兆円の約6割、約285兆円は個人による消費です。つまり消費者が人や環境に配慮した商品やサービスを優先して選ぶようになれば、企業は 環境や人に配慮した商品の生産や流通を意識するようになります。個人消費が大きい分、今後ますます影響を与えることになるでしょう。毎年5月は消費者月間です。今年のテーマは、行動しよう、消費者の未来へ。将来のより良い社会に向けた消費者の行動が重要となっています。これを機会に、皆さんも倫理的消費をしてみませんか？問い合わせ、消費者センター。電話、829-1234。エコ、緑のカーテンで涼しく過ごそう。緑のカーテンとは、ゴーヤやヘチマ、アサガオなどのつる性の植物を窓の外や壁面に張ったネットなどに這わせるように育てた植物のカーテンのことです。植物で作る自然のカーテンは、すだれのように夏の日差しを遮り、葉っぱの隙間から涼しい風が通り抜けるので、室温の上昇を抑え、部屋の中のエアコンの節電にもつながります。省エネになる、涼しくなる、実が収穫できる。一度に3つの利点がある、地球に優しいカーテンです。ぜひ取り組んでみてください。上手に育てるポイント。プランターで育てるときの注意点は、深さがあるプランターがおすすめです。土はたっぷり入れて、60センチくらいのプランターなら苗は多くても3本で十分です。土が乾いたら水やりも忘れずに。水やりのタイミングの目安は、割り箸などの棒を土に刺してみて、湿った土がくっついてこない、または土を掴んで強く握った時に団子状に固まらず、バラバラと崩れるようなら水やりをしましょう。つるが縦にばっかり伸びて横に広がりません。緑のカーテンの親づる、一番太い中心の茎が1メートルくらいに達するまでに、親づるの先を2から3センチ切ることを繰り返すと広がっていきます。摘心と言います。この他にも上手に育てるポイントがあります。詳しくは市ホームページなどで確認してください。緑のカーテンコンテスト。コンテスト応募に向けて緑のカーテンを育ててみませんか？入賞した方は10月22日日曜日開催予定の長崎エコライフフェスタで表彰を行うほか、市役所本館とサステナプラザ長崎で作品を紹介します。今年の夏はコンテスト応募に向けて緑のカーテンを育ててみませんか？詳しくは広報長崎8月号でお知らせします。問い合わせ、環境政策課、電話 829-1156、民生委員、児童委員、地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員。民生委員、児童委員とはどんな人ですか？国から委嘱され、福祉向上のために、それぞれの地域で無報酬で活動される方々です。住民の立場に立って相談に応じたり、必要な助言を行ったりしています。また、すべての民生委員は児童委員も兼ねています。どんな相談を受けてくれるの？高齢者、障害がある人、子育ての心配事などがある人から、福祉に関する幅広い相談を受けています。相談の内容に応じて、関係機関への橋渡しをして、必要とする福祉サービスを受けながら、安心して生活ができるようにお手伝いしています。例えば、1、高齢者の一人暮らしの方や子育て世帯を訪問し、見守りや安否確認などの活動支援を行っています。2、子育てに関する相談支援や必要な情報の提供、専門機関への紹介、児童虐待への取り組み、こんにちは赤ちゃん訪問、お遊び教室などを行っています。民生委員制度創設100周年。 民生委員の制度は、大正6年に岡山県で誕生した再生顧問制度をはじまりとしています。翌年には大阪府で方面委員制度が発足し、昭和3年には全国に普及しました。戦後、昭和21年、民生委員令の公布により、名称が現在の民生委員に改められました。この間、一貫して生活困窮者への支援に取り組むとともに、特に戦後は時代の変化に応じて新たな活動に取り組むなど、地域の福祉増進のために常に重要な役割を果たしてきました。今年民生委員制度は再生顧問制度創設から100周年を迎えます。民生委員児童委員活動強化週間、5月12日から18日は民生委員児童委員の活動強化週間です。身の回りで気になることや悩んでいることなどがあれば、あなたの町の民生委員児童委員にお気軽にご相談ください。問い合わせ、福祉総務課、電話 829-1161、長崎市民生委員児童委員協議会、電話 825-7083。